1、藁をもつかむ信仰。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに、誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは、触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひり伏し、すべてをありのままに話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい。マルコによる福音書5-25-34。本日の聖書の箇所は、お読みいただきましたマルコ福音書5-25-34です。12年間も出血が止まらないという病に苦しんだ一人の無名の女が癒された話が記されています。イエスは数多くの奇跡をなさいましたが、その3分の2は病気の癒しと言われています。そういう意味ではこの話は別に珍しい話ではありません。しかし、イエスご自身の知らない間に女が癒されてしまったという点で、この話は非常に特異なものであり、他の癒しの奇跡にはないものがあります。彼女の病は26節によれば、多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった、とありますように、治る見込みのない慢性化したものでした。また、肉体的だけではなくて、経済的にも彼女の大きな負担となる病でした。それだけではないのです。レビ記の規定によれば、そういう病は宗教的にも不浄とされていましたから、彼女は神殿での礼拝を許されず、人との接触も許されず、社会生活においても阻害されていたのです。彼女はその病によって、肉体的、経済的、宗教的、社会的に何重にも重なる苦しみを負っていたと言ってもよいでしょう。そういう彼女の耳に、イエスの恵みあふれる活動の様子が入ってきました。すべてに望みを失っていた彼女は、最後の望みをこのイエスにかけようとします。と言っても、今申しましたように、公然と人前に出てイエスにお願いができる身ではありません。ですから、27節-28節にありますように、こっそり後ろからイエスに迫り、その服に触ったのです。こう書いてあります。イエスのことを聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。この姿には、社会からの隔離を命じる律法を破る恐れにおののきながら、イエスに最後の望みをかけようとしている、そういう彼女の必死の思いがにじみ出ています。見つかったら、それこそ袋叩きに会いましょう。しかし、不安におののきつつ、藁をもつかむ思いでイエスの服に触ったとき、 29節にありますように、するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じたということが起こったのです。つまり、もしこの話のテーマが病の癒しということだけであるのなら、彼女がそこでその場をそっと立ち去って、イエスご自身が全く知らないうちに話はおしまいになるところでした。しかし話はそうは展開しなかったのです。次を読んでみましょう。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話した。30節から33節。もしこの女が恐れおののきながら申し出ることをしなかったなら、いずれにしても話はそれでおしまいだったのです。イエスは誰かが癒されたことには気づかれましたが、それが誰だかわからず、弟子もわからなかったのですから、彼女がそっと立ち去ればそうなるところでした。そしてそこが数あるイエスの癒しの話の中で、この話が得意なところであり、教えられるところがある理由でもあります。普通癒しの話では、イエスが病めるものを見て、その訴えを聞いて憐れまれ、癒しの技をされます。そして癒された者はそれに感謝します。見ていた群衆は感動します。場合によっては反発する人も出ますが、いずれにしてもイエスと病人、および周囲の人々との間に何らかの意味での対話があります。しかし、この話にはそれが全くないのです。イエスの後ろからそっと触り、さっと逃げて女は癒されたのですから、イエスは誰を癒したのか全くご存じないのです。ということは、この癒しにおいてイエスのご意志も愛も力も決定的な役割を担うものではなかったということになります。これは一体何を物語っているのでしょう。今日のテキストから学びたいことはこのことです。イエスにはこの女を癒してやろうという意思は全くありませんでした。当然、何の働きかけもされなかったのです。それであるのに癒しの力だけが勝手にイエスの知らないうちに出て行って、その女を癒したのです。イエスはその経過をご存知ではありません。もっともその力はイエスから出て行ったのですから、そのことだけは、そして誰かが癒されたことだけは気づかれました。そしてその時誰が癒されたのか、イエスは探し求められたのです。なぜでしょう。その人に感謝してもらいたかったからでしょうか。こっそりイエスの力を盗んでいくようなやり方を咎めるためでしょうか。とにかく誰かが癒されたことは間違いないのですから、それが誰であろうといいじゃないか。それを探し回るなんてイエスらしくもないという気がしないでもありません。なぜイエスは癒された人を探されたのでしょう。イエスのお考えは、彼女が名乗り出た時のお言葉から伺うことができます。34節を見ましょう。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。つまり、あなたを救ったのは私じゃないよ。お前はそう思っているかもしれないけれど、私じゃないよ。救ったのは私の愛でも力でもないのだよ。お前の病気を癒してお前を救ったのは あなたの信仰なのだよ。イエスはそう言われたのです。イエスがここで強調されているのはあなたの信仰です。そしてさらに、そのあなたの信仰を通して働かれた神のお働きです。イエスの役割は、先ほどから申していますように、ここでは決して大きくない、むしろ何もないのです。しかし、この女がそっとその場を逃げ去ってしまってそのままであったなら、彼女はおそらくイエスが癒してくださったと思い続けたことでしょう。でも、イエスから見れば、そう思うのは間違いなのです。彼女の癒しは、あなたの信仰と、それを通して働いた神の御業とによるのです。ですから、そのことを告げて彼女を父なる神に結びつける、イエスご自身に結びつけるのではなくて、父なる神に結びつける。さらに言えば、彼女のイエスに対する願いが、図らずも父なる神を信じる信仰になっていた。その信仰を自覚させる。そのことを願って、イエスは彼女を探し出そうとされたのです。だからこそ彼女が申し出たとき、叱るのではなくて、あなたの信仰があなたを救ったと言われたのです。イエスの知らないうちに、イエスのうちに生きていた神の力が勝手に働き、それによって彼女が救われたのですから、幾度も繰り返しますが、イエスという方の役割は、ことこの癒しに関して言えば、小さいと言わねばなりません。確かに癒しの力はイエス抜きに、またはイエスを飛ばして働きはしませんでしたが、しかしイエスの知らないうちに働いたのですから、その神の癒しの技がなされた時には、もはやイエスはその役目を果たしたものとして消えてよいわけです。イエスの役割は大切ではありますが、彼女が救われた段階では、消えていく性質のものと言わねばなりません。ここが大事なところです。ところがこの女はイエスに癒していただいたと思い込んでいます。ですからイエスは言われるのです。そうじゃないんだ。癒したのは私じゃないんだ。あなたの信仰と、そのあなたの信仰を通して働かれた神ご自身の技、それが癒したんだよ。そうイエスは言わねばならなかったのです。34節はそれを言おうとしているイエスの言葉です。この言葉には、この女をイエスご自身から神の方に押しやるような感じがこもっています。そうではないでしょうか。この女は12年間も出血が止まらないという絶望的状態の中でイエスの力を信じました。そしてイエスの服に触れて癒されました。しかし彼女に与えられたことは癒しだけに止まらなかったのです。もう一つ、神が癒しの力を持って共にいてくださり、彼女の信仰に応えて生きて働いてくださったということがあったのです。それが肝心なことでした。しかし彼女はそれに気づいておりません。そしてただ癒されたことだけに気づいてイエスに感謝しつつ、こっそりと帰っていこうとしています。ですからイエスは肝心な神のお働きを彼女に自覚させるために彼女を探されたのです。繰り返しますが、イエスは何もしていないのに、この女は治ったのです。しかしイエスがこの女を探し出して説明しない限り、この女はイエスが治してくださったと思ってイエスに感謝し続けたことでしょう。彼女の心はイエスに集中したままです。それでは彼女は癒してくださった神の技に気づかずに終わってしまいます。ですから彼女の心をイエスから引き離して、本当にそこで働いてくださっていた神の方に彼女を押しやらねばなりません。だからイエスは、私の服に触れたのは誰かと言って、この女を探されたのです。 こう考えてまいりますと、信仰にはイエスを信じるという面と、イエスから離れるという面とがあることを示されます。もしイエスを信じるということだけで、イエスを離れるということがないと、イエスから癒していただいた、そしてイエスに助けていただいたといったところで、信仰が止まってしまうでしょう。しかし、それでは信仰は不十分なのであって、イエスに癒していただき、イエスに助けていただいたことを通して、そのイエスを使わしてくださった神ご自身を知り、神に感謝をするに至らなければならないのです。信仰にはそういう意味では、イエスを離れなければならない面があるのです。この点でパウロは誠に興味深いことを、ローマの信徒への手紙5-11で言っています。読んでみましょう。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。パウロはここで、イエス・キリストによって救われた者は、神を誇ると表現されるような信仰を生きているのだと言っていますが、イエスが12年間も出血に苦しんだ女を、私の服に触れたのは誰かと探された理由は、この信仰の自覚を持たせようとされたからではないでしょうか。どういうことかといえば、もし病に苦しむ者の病気が治ることだけがイエスの願っておられることなら、イエスは別にこの女を探す必要はありません。ご自分の体から力が出た以上、誰かが癒されたことくらい、イエスには分かっているのであり、癒しだけが目的なら、もうそれでよいわけです。それであるのに、わざわざイエスがその女を探されたのは、イエスの目的とされたことが、単に体の癒しにとどまらず、すなわちイエスに対して感謝することだけにとどまらず、それを通してもっと深く、神を誇る信仰に彼女が生きるものとなることであったことを示していると思われるからです。ところで、神を誇るとはどういうことでしょう。難しい説明がいろいろされますが、砕いて言えば、それは次のようなことではないかと思います。イエスが十字架につけられる前に、ゲッセマネというところでお祈りをされました。あのお祈りの冒頭を思い出していただきたいのですが、あの祈りは、アッバ父よ、マルコ14-36で始まっていました。口語訳では、アバとなっていましたが、アッバとは、お父ちゃんとも訳せるような、幼児が父親に向かって使う言葉と言われます。つまりイエスはあの時、神にお父ちゃんと呼びかけられたのです。十字架の死が避けがたいものとして目前に迫っているあの時に、お父ちゃんと呼びかけて祈られたのです。あのような時でも変わりなく、深く、温かい、信頼に満ちた思いで神を見上げて、お父ちゃんと呼べるそのこと、それが神を誇るということだと私は思っています。神を誇るとは、このアッバ、お父ちゃんの一言に託して神にすべてをお委ねし、任せきって自分が軽くなる、そういう無垢の信頼を神に捧げることなのです。しつこく申していますように、この女の癒しには、イエスは何もしておられないのです。神ご自身が彼女の信仰によって働いてくださっただけです。それなのに彼女はイエスがしてくださったように思って、イエスに感謝しつつ、そっと帰ろうとしています。イエスにすれば、そういう彼女の信仰を黙って見ているわけにはいきません。確かに病が癒されたという面だけに限れば、イエスに感謝、それでよいでしょう。しかし、そこにはもう一つの、と申しましょうか、もっと深い、注目しなければならない 別の面があるのです。この女に対して何もしておられないイエスは、まさに何もしておられないゆえに、その別の面に気づいておられます。そして彼女の信仰をその別の面に気づいたものに深めようとされるのです。神をアッバ、お父ちゃんと呼ぶ信仰を、彼女が生きていることを自覚させようとされるのです。病気が癒されたことだけで帰ってしまってはもったいないよ。もっともっと大きい恵みをお前は今与えられているじゃないか。イエスは彼女にそう教えようとしているのです。イエスはこの女の信仰を、単に癒しを感謝する信仰から神を誇る信仰に救い上げたいのです。イエスは34節で、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったと言われた後に、安心していきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいと言っておられます。私のようなものでも胸にじーんとくるような行き届いた慰めのお言葉です。今彼女に与えられているのは、病の癒し以上のものなのです。それは安心です。神をいかなる時にでもお父ちゃんと呼んで、その一言に託してすべてをお任せできる安心なのです。安心こそ神を誇ることの内容です。これが彼女に、彼女自身は気づいていませんでしたが、与えられている癒しを通しての神の恵みでした。彼女はその信仰によって天のお父ちゃんを誇って、いつでもどこでもあるがままで安心できるものにされているのです。イエスはそのことを自覚してもらいたくて、この女を探し回られたのです。ところでこのように申してまいりまして、改めて考えさせられることがあります。それは、今見てきましたような、あなたの信仰があなたを救ったとイエスをして言わしめたこの女の素晴らしい信仰とは、具体的にはどんな信仰だったのだろうかということです。それについては28節にこう書いてありました。もう一度読んでみましょう。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。服に触れるだけで癒される、これが彼女の信仰です。単純というか素朴というか、それは何か超自然的な現象の起こることを期待した、ご利益的で魔術的なと言いましょうか、呪術的な信仰のように思えます。間違いなく言えることは、私たちが普通教えられているような信仰とは違うということです。自分の罪を認め、神の子イエス・キリストの十字架と復活による罪の贖いを信じ、悔い改めてその主に委ねて諫うないままに救われる、そういった教会が語る正しいと私たちの思っている信仰とは、どうも彼女の信仰は違うということです。彼女にはその時、正しい信仰、そんなことを考える余裕も力もなかったでしょう。イエスのことを聞いて、ただ癒してほしいという一途な思いでイエスの服に触れた、まさに藁をもつかむ溺れる者の心情をそのままに吐露しただけの、果たしてそれを信仰と言ってよいものか。私ならばそれはキリスト教の信仰じゃないと多分言うでしょう。そういうものであったと思います。しかしイエスはそれを、あなたの信仰があなたを救ったと言われたのです。この女は癒されたら黙ったままでそっと逃げていこうと、いわば食い逃げを決め込んでいました。そんなずるい、身勝手な、迷惑な、それでも信仰かと言われたら一言も返せないようなものを、イエスは、あなたの信仰があなたを救ったと言って褒めてくださったのです。イエスにおいて信仰とは、 どうやら溺れる者は藁をもつかむその一念なのです。私たちはそういうのは信仰ではない、距離的に間違っている、もっと聖書を読んでしっかり勉強してと思いますが、そしてそれはそれで意味のある指摘ではあるのですが、それでもやはり信仰において一番大切なことはそんなところに実はない、それは思い詰めた一念、それだけなんだと私は改めて教えられています。イエスはここでこの女の信仰を、あなたの信仰があなたを救ったと言われたのです。決してあなたの信仰は今は幼稚なものだけれども、それは仕方がないこと、そのうちにだんだん成長していくから、将来の立派な信仰を期待してあなたの信仰があなたを救ったと言われたのではないのです。今の彼女の藁をもつかむ信仰をそのままに、救いに値する信仰と受け入れてくださったのです。ですから信仰の命は真の一念その一点にかかっていると言うべきなのでしょう。一筋に思い詰める一途さの欠けた距離的に正しい信仰よりも、考えが足りなくて欠点だらけでも一念のこもった信仰の方が信仰の名に値するのです。イエスはここでそうおっしゃったと思います。そうは思われませんか？もし信仰において間違っておれば、イエスが引き受けてくださるでしょう。足らないところがあればイエスが補ってくださるでしょう。間違い、足りない、信仰においてそんなことは微々たること。大事なことは今ここでのアッバなる神様への一念、お父ちゃんなる神様への一念です。だからこそイエスは子供を祝福して言われたのです。子供たちを私のところに来させなさい、妨げではならない、神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。マルコ福音書10-14-15にある有名な言葉です。癒されたこの娘の信仰はまさにこの子供の信仰、幼子の信仰にほかなりません。彼女にあるのは助けてくださいという一念だけ、それ以外は何もありません。そもそも信仰とは本来この何もないということなのです。自分の中に善もなければ愛もない、正しさもなければ信仰と言うべきほどのものもない、何もない、ただお助けくださいの一念だけがあること、それなのです。それが信仰の道理です。この道理を示すべくイエスは彼女を探して言われたのです。娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさい。信仰についての知識のないことは別に恥じる必要はないと思いますが、思い詰めた一筋のものがうちにないならば、信仰者として大いに恥ずべきことと私は示されています。